はい、それでは始めます。今日はヨハネによる福音書の1章の6節から13節ですね。今日のメッセージの題はですね、その名を信じた人々、その名を信じた人々ということです。前回、ヨハネによる福音書のこの書いた目的について勉強しました。それはイエスが神の子キリストであること、そしてその名を信じて永遠の命を持つためであるという内容です。そして1節からこの前は5節まで読みましたよね。言葉がロゴスだということで、そのロゴスというのは全て形あるものの背後に考えがあるというギリシャ人の哲学者の人たちの考えがあるんだということを話しました。でヨハネはそのロゴスというのは全てのものの前にそれを作った方がいるんだということです、ね、イエス様のことです。イエス様がおられて、そしてイエス様によって全てのものが作られて、そして命があり光があったというのがこの5節までの内容でした。そしてこの6節から始まるんですけれども、9節、10節、6節から8節ですね、見てみますね。もう一度、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであるとあります。証しするためにヨハネが来たんだと、証言をする、証人になったと言い換えてもいいと思いますが、ここのヨハネというのはこのヨハネの福音書を書いたヨハネとは違います。ヨハネの福音書を書いたヨハネというのはイエス様の弟子の一人で、後で使徒と呼ばれるヨハネです。けれどもここでのヨハネはバプテスマのヨハネとか、あるいは洗礼者のヨハネとか呼ばれる人です。皆さんは旧約聖書と新約聖書の違いをご存知でしょうか。で私は、初めてこう教会に行き始めた時に、旧約聖書というのは、旧教のカトリック、そして新約聖書は新教のプロテスタントが使っているものだなんて考えていました。けれども違いますね。旧約と新約、その旧約新約っていうのはどこから来てるでしょうか。旧約というのは古い契約、そして新約というのは新しい契約です。古い契約というのがモーセという預言者によって与えられました。で旧約聖書と新約聖書では違いは、一言で言うと、旧約はキリストが来るよって前もって告げている書物であって、新約はキリストは来たよと、告げ知らせている書物なんです。キリストが来るよと先の話をしているのが旧約で、キリストが来たよという、後の話をして、その前に起こった過去の話をしているのが、この新約なんですね。だからどっちにしてもイエス・キリストについて証言している、証している書物になります。で旧約聖書、預言者によって、語られました。まあ、預言者といってもですね、なんですか、予定の予、将来のことを予言する予ですね。そのことだけではなく、この漢字は何て書いてありますか。預言者の予は預かるの意味ですね。預金、銀行で預金をする意味です。その予言です。神様の言葉を預かっている人って意味なんです。そしてバプテスマのヨハネはその旧約の預言者の最後の人になります。最後の人です。で数多くの預言者が長い期間をかけて、だいたい1000年ぐらいかけて、この 予言をしてきました。創世記から、新明記までですね、最初の旧約聖書のこの5つの書物、これをよくモーセ五書と言われますけれども、大体紀元前の1400年あたりでしょうか、その時に書かれました。そしてこのイエス様が来られる時までですから、大体1500年ぐらいですね。で、いろんな人が書いてきたんですけれども、マラキという預言者が出た後に400年ぐらいですね、何の神様の言葉も与えられなかったんです。で、紀元の30年ぐらいの時にヨハネという預言者が現れたわけなんです。それでイスラエルの人たちは、もしかしたらこの人がキリストではないかって期待したんですね。400年経って初めて神様の言葉が語られたわけですから、もしかしたらそのマラキが言っていたその主が来られたのではないかという期待をしたんですけれども、ヨハネはきっぱりと否定しました。私なんかこの方のサンダルの紐をほどく値打ちもない、解く値打ちもないと言ったんです。当時ですね、この足を洗ったりですね、そのサンダルの紐をこう解く、そういうことはしもべの仕事だったので、そんな値打ちもないんだよ。で、実際のイエス様が来られて旧約の時代が終わり、新約に入ったわけなんです。このような形でイエス様が来る前に、もうずっと前もってこういう人が来るんだよという、その予告をされていたわけなんですね。どうでしょう、他の宗教と比べて。仏教の創始者はもちろん釈迦ですね、ブッダ、釈迦です。イスラム教は誰ですか、イスラム教の創始者はムハンマドとか、あるいはモハメッドと言いますよね、はい。で、その人たちが生まれてくること、そして行うこと、話すことが前もって知らされていたかどうか、知らされてないですね。けれどもイエス様は知らされていたんです。イエス様が生まれるのが紀元の、ちょうど紀元のぐらいの時、また生まれる町がベツレヘムだということ、またガリラヤというイスラエルの北の方にある地方で活躍されること、病人を治されること、そして最後に鞭打たれて木にかけられて殺されること、で、その十字架につけられている時に兵士たちが彼の着物のそのを分けて、くじ引きして分け合うこと、で、昼間なのに空が真っ暗になること、そしてイエス様が死なれた後に裕福な人、金持ちの人の墓に葬られること、そして生き返ること、全部が千年ぐらい前に、千年以上だったり、また数百年前ですけども、に前もって語られていたわけなんですね。これだけでも信じるに値すると思いませんか。宗教は人が作ったものだ、神様が、神なんていうのは人が作ったものだと人は言います。けれども人が作ったものがどうやって前もってその人のことを告げることができるんでしょうか。ですから今ここでヨハネは証のために来たと言っています。証のために来た。それで9節を見てください。9節、10節、11節です。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。すべての人を照らす誠の光、イエス様です。イエス様が来ました。多くの証をした預言者がいて、ついにイエス様、キリストが来たんですね。けれども受け入れなかったと言っています。2種類の人が書かれています。2種類、 10節では世ですね。世はこの方を知らなかった。そして11節はご自分の民が受け入れなかったと言っています。いずれにしても信じなかったわけなんですけれども、10節の方は知らなかった、11節の方は受け入れなかったってあるんです。ちょっと違いますね。知らなかった、受け入れなかった、一体誰なんでしょうかね。10節の世の方は異邦人のことです。ユダヤ人以外の人たちのことです。キリストとかそういうその聖書の知識を持っていない人たちのことです。でご自分の民というのはイスラエルの人たちです。神様がイスラエルを選ばれて、そしてご自分の言葉を与えられて、イスラエルにご自分を表されたわけなんですね。でご自分の民とあります。で、知識を持っていないから知らなかったわけなんですね。けれどもユダヤ人の方は知識を持っていたのにそれを受け入れなかったわけですね。だから知らなかった、受け入れなかったって書いてあるんです。でまず10節のを見てみますね。世はこの方は元から世におられ、このか世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この前習いました、イエス様は元からおられました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられたと言います。イエス様が地上におられた時に空の鳥を見なさいですね、誰も養ってないのにこのように地に落ちないで飛んでいるではないかとおっしゃった時にですね、それは私がそのようにさせてるんだ、空気力学も私が作ったんだ、あの翼も私が考え出したものなんだということを言ってるのと等しいということを私は話しました。すべてイエス様によって作られた。けれどもどうでしょうか、この世界を見てイエス様によって自分が作られたと知っている人がどれだけいるでしょうか。自分がどうやって存在しているかを知っている人がどれだけいるでしょうか。自分は誰によって作られたのか。それはお母さんのお腹から出てきたんでしょう。お母さんが本当に作ったんでしょうか。お母さんがお腹の中にいるとき、もちろん体調管理をしてですね、赤ちゃんの世話をしていますけれども、お母さんが作ったんでしょうか。お父さんの精子とお母さんの卵子をつなげたんでしょうか。その受精したその卵を育てたのお母さんでしょうか。違いますね。生命を作ったのは誰ですか。神様ですね。創造主ですよ。でその神がイエス様だということなんです。旧約聖書の中でダニエルという人がいますね。ダニエル書があります。で当時世界帝国であったバビロンの最後の王様でベルシャツァールという人がいます。で彼はですね、エルサレムからおじいさんのネブカデネザルが持ってきたこの神殿の中にあった器を使ってブドウ酒を飲んで宴会を開きましたですね。そして金や銀や青銅、鉄、木、石ので作った偶像、神々を賛美したとあります。ダニエル書の5章に書いてありますが、それで宴会を開いてですね、どんちゃん騒ぎ、バカ騒ぎをしていたんですね。でその時に突然壁に人の手が現れてこう書き出したわけです。で彼怖くなって足もガタガタになった。その時にダニエルという役人ですね、バビロンに仕えていましたがユダヤ人ですね、彼は。で連れてこられて、そしてダニエルはベルシャツァルにその書いた文字の解き明かしをします。その前に彼がこう言いました。あなたは天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、 あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。こう言ったんです。自分の口でですね、イスラエルの神なんかいない。ヤーウェなんかそういうものはいないと。この木や石や金や銀で作った神々が偉大なのだと、この口で言っている、その口をまさしく息を神様が作っておられるわけなんですよ。この後彼すぐ殺されたんですね。宴会でどんちゃん騒ぎをしている間にメディア、そしてペルシャという国がですね、連合してバビロンの町を攻めたからなんです。どうでしょうか、自分がですね、神なんか癒しない、イエス・キリストなんか知らねえと言っているその息がですね、実はイエス様によって作られてるんですよ。私たちの生活が、この生活は私のもの、私が決めて私がやりたいようにしていけばいいと言っているその呼吸、音を発生させているその息、自分が作れてるんでしょうか、自分が決めてできているんでしょうか、心臓はどうでしょうか。数秒止まったら脳に血液が回らなくなって脳に障害を与えて話すことも聞くこともできなくなるかもしれないんですね。本当に自分で生きることができてるんでしょうか。違いますね。言葉は、要はこの方によって作られたとあります。この自分を作ってくださった人を認めるときに私たちは、あ、自分が生きてるんではなくて、実は生かされてるんだなって気づくわけです。一人では生きることはできない。自分では支配することも管理することもできない領域があるっていうことがわかるんですね。だから、すべてのことを自分を作ってくださった神様に相談しながら、神様から知恵をいただきながら、で、力をいただきながら生きることになるわけなんです。そして自分を作った神様ですから、自分を愛してくださってます。その愛を感じながら生きることができるわけです。けれども、この方を退けたら、どうなるか。暗くなると言ってます、聖書では。虚しくなると言ってます。エペソビトへの手紙の4章の18節19節にこう書いてあります。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。最近マイケル・ジャクソンが死にましたよね。で、私が中学生の時です。あのスリラーが流行ったのは。皆さんも覚えてますか？ムーンウォーク。進んでいるつもりがどんどん後ろに下がっていく。あれを見た時に私の開いた口が塞がりませんでした。どうやってやってるのか。それで、彼はですね、その時からどんどんどんどんおかしくなっていったんです。覚えてます。そして彼がですね、私が世界に愛を与えることができるんだということも言ってました。あのマドンナという女の人もそうですね、歌手も。愛を与えるんだ。愛が欲しかったのは彼自身だったんですよ。彼はその時に、その小さなその少年をですね、性的な嫌がらせをしたという、そういうまあ疑いがかけられていた時期ですね。自分が愛が必要だったんです。そして最後は薬物依存によって死んでったんですよね。なんでか、自分の人生を作ってくださっている神様がいることを知らなかったんですよ。だからその虚しさを埋めようとしたわけです。これがこの世の方ですね。で、もう一つの方がご自分の民、ユダヤ人がですね、ユダヤ人こそがメシアを待ち望んでいた、キリストを待ち望んでいたんですね。ところが、待ち望んでいた人たちが、キリストを受け入れなかった。十字架につけてしまったわけです。本当に矛盾ですね。信じられないことです。どうでしょうか。 仏教だったら僧侶の人が一番早く悟りを得て、また熱心な仏教徒が得てると考えます。キリスト教だったら誰が一番神様に近いと思いますか？誰でしょう？はい、クイズ。牧師でしょうか？違うんですね。違うんですよ。ねえ、違います。今私がこうやって聖書を話してますけれども、私が皆さんよりも神様に近いんでしょうか？違うんですね。これが矛盾なんです、聖書の。矛盾っていうのは、一番早くイエス様を知っている、一番近く知っていると考えられる人がですね、一番イエス様に激しく反対することがあり得るんだということです。で、実際にユダヤ人の中でそれが起こってしまったんです。皆さん、コンプレックスを抱かないでください。自分が聖書を知っていないですね。自分がよく分かっていない。だから私の祈りは神様はそんなに聞いてくださっていないんだ。あの人は素晴らしい祈りをしている。たくさん聖書を読んでいる。だから私は、本当に離れてるんだ。そうじゃないんです。ご自分の民が受け入れなかったっていうことがあり得るんですね。ではどういう人がイエス様を信じるのか、イエス様によって受け入れられるのかが12節と13節に書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあります。受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々です。この信じるという単純な行為によって、神の子供とされる特権が与えられるとあります。パウロがこういうことをローマ人への手紙の8章の15節で言いました。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる霊、御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。アバというのはお父さんとかパパという意味です。私がイスラエル旅行を去年していた時に、ちょうど8月なので一般のイスラエルの人たちも家族旅行してるんですね。だからホテルの中でたくさん家族の人を見ました。で、子供たちがですね、お父さんの時にアバアバってこう言うんですね。彼らもアバという言葉普通に使ってます。お父さんこんな感じですね。パパ、誰がここでアバなんですか？天と地を創造した神ご自身、この宇宙を作ってくださった神ご自身が私たちにとってアバとなるような特権が与えられるんだということなんです。天と地を作った神ですよ。あまりにも大きくて偉大で、自分からは隔絶し到底近くに近づくことはできないような対象が、お父さん、パパっていうことができるぐらい親密になれるんだということなんです。それが信じる、イエスの名を信じることによって与えられる。では今度ですね、13節では、その信じるというのは、また神の子となるというのは何によってではないか、否定の要素が3つ書かれています。これは信じることじゃないんだよ、これは神の子供になることではないんだよということが3つ書かれています。1つが血ですね、血によってではなく、もう1つが肉の欲求です、肉の欲求や、3つ目が人の意欲とあります。人の意欲、 一つ目の知を考えてみましょう。クリスチャンになるイエス様を信じるということが血縁関係によるものではないんだということです。自分の父親母親がクリスチャンであれば自分もクリスチャンになることができるでしょうか。違いますね。自分の弟自分のお姉さんがクリスチャンであれば自分も神の国天国に入れるでしょうか。違いますね。娘や息子がクリスチャンでもお父さんお母さんはクリスチャンになるわけではないわけなんです。血って濃いですね。とってもどうでしょうか。私は実家に戻るとですね、自分の父親の性格話し方自分にそっくりなんで嫌になる時があります。妻も同じなんですね。私が妻の実家に行くと弟がいます、ね、で弟の仕草を見るときにですね、錯覚するんですね。自分の奥さんみたいなんですよ。もう嫌になってきます。本当に濃いので私たちこういう間違い考えをするんですね。同じ地を受け継いでいるから同じ運命共同体にある。自分の今の性格は親から引き継いだものだから変えることができない。父や母が行っていた悪いこと、両親が行っていたからそれは捨てることはできないと考えます。ある人がこう言ったんです。自分はパチンコをやめられない。自分が母親の お腹の中にいた時から母親がパチンコ台の前に座っていたからだ。本当にそうなんでしょうか。イスラエルの人たちのことわざにこういうのがありました。父が酸いぶどう酒を食べたので子供の歯が浮く。どういうことかって言ったら、父が行ったことは子が引き継ぐんだ、父親が行った罪は子供もそれを受け継いでいかなきゃいけないんだ。で、それをですね、エゼキエルという預言者を通して神様が反論されたんです。見よ、すべての命は私のもの、父の命も子の命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。そして続けてこう言われています。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。ですね。このように、それぞれがそれぞれの責任を負うんだよということなんです。血によるんじゃないんだよということなんです。そして続けて読むとですね、素晴らしいことが書いてあります。しかし悪者でも、自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は、覚えられることはなく、彼の行った正しいことのために彼は生きる。素晴らしいですね。どんなに今までやったことが悪いことであっても、今皆さんが悔い改める。今までやったことを悔いてですね、神様の方に向きます、これから神様の方に行きますというふうに決めたならばですね、すべてのことが帳消しにされるんですよ。すべてが新しくされるんです。いや、私はこの過去に行ったものだし、父と母がやったことがあるし、いろんなことがあって環境違うんですね。すべてが新しくなったって聖書に書いてあります。そして神様はこう言われてます。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。神様の言葉って厳しく聞こえるときたくさんありますね。特に旧約聖書ね、罰が多いという人が多いです。人がたくさん死んでいるという人が多いです。それはですね、読み間違ってるんです。読み間違ってるんです。神様は喜んで その人たちを滅ぼしているのでは絶対にありません。神様はご自分が正義ですから裁かざるを得ないんですけれども、その人たちが死んでいくのを最も望んでいないのは神様ご自身です。私は悪者の死を喜ぶだろうか。だから神様はその人が悔い改めたらですね、もう全部を帳消しにしてくださる、そういう方なんです。だから血によるものじゃないんですね。で、今度は肉の欲求、二つ目です。肉の欲求、これ言い換えると自分の頑張りです。一生懸命働いて、もし教会に来られているんであれば、一生懸命祈って、一生懸命聖書を読んで、一生懸命やったら神様の子供になることができるんでしょうか。無理だよ。肉の欲求にあっては神の子供になろうと思っても無理なんだよということです。この前金持ちの青年の話をしましたね。覚えてますか？イエス様が子供を受け入れた時に、その、金持ちの青年がですね、感動したんでしょうか。こういうふうに言いました。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受け取るためには私は何をしたらいいでしょうか。イエス様がですね、あなたは戒め知ってるでしょう。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬い。青年がこう言ったんです。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。すごいと思いませんか？小さい時から戒めをきちんと守ってるんです。どうでしょう、子供だったら親に反抗したことありますよね。嘘ついたことありませんか？どうですか？いたずらしてみたいって思ったことないですか？私たくさんやりましたよ。今でも言えないんですけども、あとここに録音取ってるんで、もう恥ずかしいことたくさんあります。この人一度もないって言ってるんですね。でもイエス様もこう言われたんです。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。で、この人は暗い顔つきになって去っていったんです。彼は頑張って永遠の命を得ようとしたんです。でもその頑張りによっても手放せないものがこのお金だったんですよね。だからイエス様が弟子たちにこう言われたんです。裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。で、弟子たちが驚きました、ね、驚いた顔してます。皆さん見てください。で、もっと驚くこと言われたんです。金持ちが神に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。すっごいですね。針の穴ですよ。そしてラクダ、その中東の地域ではラクダが一番大きかったです、ね、だから言い換えたら象が針の穴を通る方がもっと優しいとイエス様は言われたんです。で、いや、なんとかして入ることできるでしょうと考えた人がですね、こういう解釈を始めたんです。当時はね、針の穴という門があったんですって。この大きな門がある横にこう小さな門があったと。こう大きな門の横にそこをギューッと入れていったらラクダはなんとか通ることができるかもしれないと。とんでもない話です。文字通りと捉えてください。針の穴ですね。できないんですよ。だから弟子たちが互いに、それでは誰が救われることができるだろうかと言ったんです。で、イエス様が多分ニヤッと笑ったと思うんですね。ニヤッと笑って、それは人にはできないことですが、神にはそうではありません。どんなことでも神にはできるんです。私たちが頑張りで神の子供になろうとするのは難しいという話ではないんです。できないんですよ。不可能なんです。自分には自分を救うことはできないんです。でも神には救うことができるんだと思うんです。で、次3つ目いきましょう。人の欲によってでもなくとあります。 これはですね、人の意思によってでもなくと言い換えた方がいいと思いますね。人の意欲は意思。他の人が神の救いを決めることはできないと言い換えることができます。例えばですね、今私が症状を作ったとします。症状ね。で、皆さんがこのヨハネの福音書の学び、最後まで参加しました。ね、全部参加したら、はい、皆さん、ね、全部参加しましたね。無事にあなたは神の子供ですっていう、こう、しょう、あのね、こう認定書を作るとします。それでできるかって言ったらできないんだというのが、この人の意欲によってでもなく、人の意思によってでもなくという意味なんです。教会に来るとですね、いろんなプレッシャーを受けますね。水のバプテスマ、洗礼を受けなさいというプレッシャーなんかその一つでしょう。あなたもう一年教会通ってるんだから、水のバプテスマを受けてみたらどう？それを受けたとします。で、クリスチャンからみんなで、ああ、これで新しく生まれたねって言われます。神の子供になれるんでしょうか？なれないんです。ね。なれないんですよ。自分の頑張りによっても、また家族がクリスチャンであっても、そして、今度は、他の人の意思によっても、認められることによっても、神の子供になることはできないんです。ここに、ただ、ただという言葉大事ですね。ここに見てください。ただ、ただですよ。純粋に神によって生まれるんだよ、言うんです。生まれることって頑張ってできますか？赤ちゃんが生まれるとき、うーんってやって生まれますか？お母さんはうーんってやってますけれども、赤ちゃんは何にもできないですよね。自分側ではまた他の人がすることは何にもできなくて、ただ神様がされること、これは超自然的なことなんです。奇跡なんです。これがすっごい大事です。神様の子供の特権というのは、私たちの頑張りでは何にもできない、ただ受け入れる、信じることしかできないんです。有限の人間が無限の神に近づくことはできませんけれども、無限の神であれば有限の人間に近づくことはできます。イエス・キリストによって近づいてくださった神を、私たちは心の中心に受け入れることができるんですね。そしてクリスチャンになっている皆さんに言います。子供、神の子供になっているということは、受け入れること、信じることによって保たれるんです。肉の意欲ではできません。人の意欲ではできないんです。他の人がこう言ってるから、私は頑張ってこれをしなければいけない、できないんです。自分の意欲で神様の戒めを守っていこう、できないんです。ただただ神の子供なんだということを信じて喜んで感謝する交わりを持ってください。これが特権なんですよ。これが信仰なんです。私たちがイエス様を信じて、その後でしなければいけないこと、十一献金、聖書を通読する、毎朝30分祈る、もちろんこれら大事ですよ。けれどもそれらはあくまでも手段でしかないんです。そうではなくて、ただただ神様の子供にさせていただいていることを喜んで賛美して感謝しているでしょうか。たった一人になった時に、自分が神様の子供になった、この全宇宙を作られた神様とをパパーと呼ぶことができる、それを楽しんでいるかどうかなんですね。ということで、今日はこの方を、その名を信じた人々という題名、 信じた人々、受け入れた人々、その特権を皆さん得てください。まだ得てない人は得てください。肉ではないです。他の人に言われたからではないです。ただ神によって生まれるんです。そしてすでに得てる人は楽しんでください。それを失わないでください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに与えてくださっている神の子供の特権を今知ることができて感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがその特権の中にいつまでもとどまり続けることができますように、私たちをお守りください。いかに私たちがそこから離れていってしまうか、さまよってしまうか、神様を、神様、これから私たちが本当にあなたの子供として日々を生きていく生活を送ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。